ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださったのです。先週に引き続き、スイスの作家、ヨハンナ・シュピーリという人が書きました。ハイジという作品の中に記されています、信仰の姿についてお話ししたいと思います。どの物語においても、名場面と呼ばれるものがあります。有名な作品であればあるほど、その名場面や感動の場面とともに人々の脳裏に記憶されていることでしょう。では、ハイジにおける名場面とは、どのような場面なのでしょうか。それは言うまでもなく、クララという足の不自由な少女が立ち上がって歩き出す場面だと思います。テレビアニメ、アルプスの少女ハイジでは、その感動の場面だけがよく切り取られて、今でもテレビを通して見ることがあります。ところで、アニメと原作とでは内容が違っているところがあるということをご存知でしょうか。で、クララが立つ場面もその一つです。アニメでは立って歩く訓練をして、その結果立つことができるようになるんです。そのためにハイジも、ペーターも、おじいちゃんも、懸命に励まし支えるんです。しかし原作はそのように書かれているのではないんです。著者が伝えたいのは、頑張って練習をして、やっと立つことができるようになったということではないようです。あるいは周りの人たちの献身的な支えがあって、立つことができたということでもないようです。もちろんそういう人間の姿は感動的なのですが、原作に立ち返って読んでみますと、著者はもっと信仰的なメッセージを伝えようとしていると思うんです。クララという少女は、もともとスイスの山に住んでいたわけではありません。ドイツのフランクフルトという町のお屋敷に住んでいたお金持ちの少女でした。しかし幼い頃から、足が不自由なゆえに、退屈な日々を送っていたんです。そこに遊び相手として連れてこられたのがハイジでした。クララはハイジとすぐに仲良くなり、毎日がとても楽しくなったんです。時が過ぎ、やがてハイジはおじいさんが住んでいるスイスの山に戻ることになったんですが、しばらくしてそこにクララが会いにやってきて、一緒に住むことになったんです。ハイジはクララに毎日付きっきりで面倒を見続けるんです。でも一方で、クララがやってきたことを快く思っていなかった人がいました。昔からハイジと仲良くしていたペーターという少年です。クララが山に来たせいで、ペーターはハイジと遊ぶことができなくなったのです。ペーターの心の中に、だんだんと怒りがこみ上げてきます。クララさえいなければ、これまでのようにハイジと遊ぶことができるのに、クララなんかここからいなくなればいい、そういう憎しみが少年の心を支配するようになりました。ある日外にクララの車椅子が置いてあるのを見つけます。この車椅子さえなければ、クララはここで生きていくことはできないはずだ。自分の町に帰らなければいけなくなるはずだと思って、その車椅子を崖の下に突き飛ばすんです。一瞬にして車椅子はバラバラになってしまいました。テレビアニメでは語られていませんけれども、原作ではそういう人間の悪、あるいは罪の姿を明確に描いているんです。しかしここから不思議なことが起こります。ペーターが犯した罪というのが、思いもしなかったところに向かうんです。つまりペーターの思い通りにクララは町に帰ることはなかったのです。それどころか車椅子が壊れたことをきっかけにして、クララは立って歩くことができるようになったんです。クララは山にあるお花畑が見てみたい。そう言い出して、それでハイジとペーターに支えられながら、一歩一歩前に進んでいくんです。そしてその途中で、クララは一人で立って歩くことができるようになったんです。ハイジの著者が伝えたいのは、ペーターがした悪いことが、 結果的には良いことに変えられたということです。つまり、クララが立つことができたという、素晴らしい出来事に変えられたということなんです。しかし、それは決してたまたまそうなったとか、運が良かったということではありません。神様というお方は、人間の悪と罪をそのまま放っておかれる方ではないということです。悪というものを善に変える力があるお方だということなんです。私たちは自分自身が犯す罪のゆえに、あるいは誰かの悪によって傷つけられることによって、人生がめちゃくちゃになってしまうことがあります。あるいは思いもしなかった辛い出来事が、嵐のようにしてこれまでの人生の歩みを飲み込んでしまうということもあるかもしれません。冒頭でお読みした聖書の言葉は、ヨセフという人が語った言葉ですが、彼は自分のお兄さんたちの悪によって、若くして人生の歯車が狂いました。しかし長い年月を経て、気づかされたことがありました。神様は悪を善に変えられたのだ。おかしな言い方かもしれないけれども、お兄さんたちの悪によって、結果的に多くの人たちの命が救われた。神様の救いのご計画というのは、そういう人間の悪や罪の中を貫いて、私たちのところにもたらされるんだ。そのことに気づいて、神様を賛美しました。たとえ今、私たちが自分の罪によって苦しんでいたり、誰かの悪によって苦しめられていたとしても、神様は必ず良いことに変えてくださるお方です。祈っても祈っても、願いが聞かれないということがあるかもしれません。しかし神様は、きっと良いことをあなたの人生の中で始めようとしておられるに違いありません。そういう素晴らしい時が与えられますように、私も皆様のためにお祈りしています。